もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
はい、29歳です。
29歳です。今、独身ですか？
はい、今は独身です。これから、結婚式を入れようかなという。
ああ、そうですか。
はい。
そうすると、今は、一人でご暮らしですか？
付き合ってる彼と二人で暮らしてます。
あ、同棲してるということですね。
そうです。はい。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
私の母との関係性を踏まえて、
はい、
私はこれからどう考えていけばいいのかなという相談です。
はい。お母さん何歳ですか？
は、今、51。
51歳。
はい。
で、お父さんは？
お父さんは、58かな。はい、58です。
58歳。で、あなたは今一人で暮らして、同棲してるということですけども、
はい、
家を出たのは何歳ぐらいの時ですか？
実家を離れたのは20歳の時です。
あ、そうですか。
はい。
で、離れたのは、
母との関係が悪くて、ですね。
ええ、うん。あなたの兄弟は？
弟と妹が一人ずついます。
弟と妹。
はい。
で、弟と妹とお母さんとの関係は特別悪くないの？
そうですね、母との関係は、はい、大丈夫です。私以外は。
あなた以外は。
はい。
で、あなたと弟と妹との関係も悪くないわけですね。
はい、そうですね、今はもう仲いいです。
うん、うん。あなたの目から見ると、その51歳のお母さんと、なんであなたそんなに悪くなっちゃったの？
父があまり心が多分強くない人で、
はい、
何かと蒸発する感じだったんですよ。
はい。
で、母親がずっと女で一つで育ててくれたっていう感じの家庭だったんですけど、
はい、
それに加えて母親とずっと本当に幼少期からなんかなぜかわからないけどずっと馬が合わなくて、
はい、
ずっと母親からなんかなぜかわからないけど攻撃をずっとされている感覚で、
はいはい、
それに対して私が、反抗期を迎えた時に反抗を始めて、
はい、
でそれで悪循環っていう感じで今まで来てしまってると思ってます。
うん。
結構小さい頃から、兄弟とかあと私のお友達がいる前で結構バカにされ続けていたってこととか、
うん、
中学1年生の頃に私の意思と関係なく二重の整形をさせられたことですね。あと整形をさせられたことによる私自体が自分の容姿をちょっと自信が持てなくなってしまったっていうこともトラウマの一つで、
はい、
私自体が、母親にも直接聞いたんですよ。
うんうん。
今までなんでこういうことしてきたんだっていうのを、うん、私自体がこれからと結婚考えているので、うん、自分の子供に同じことを絶対にしたくないのもあって、
うん、
自分の中で落とし込みたくって最近聞いたんですけど、
はい、
それで聞いたところ、うん、母親になればわかるっていう一言で済まされてしまって、それじゃちょっと納得がいかなかったので、
うん、
結構しつこめに聞いてしまったんですよ。
うん。
でしかも二人きりの時だと絶対にちょっと言ってくれないので、
うん、
申し訳なかったんですけど、親戚と集まった時に、
うん、
そこの前でちょっと言ってしまったんですね。
うん、
おばの前で、なので、母親の、姉ですね、の前で言ってしまったんですよ。
うん、
そしたら、そのおばも一緒になって聞いてくれたんですけど、
うん、
その、整形のことに関しては、
うん、
言われてちょっと本当にびっくりしてしまったんですけど、
うん、
私が中高一貫の学校に行っていたところが、
うん、
母親の母校だったんですね。
うん。
自分がキラキラしていた学校に自分の娘を通わせるにあたって、
うん、
二重にしたいっていう気持ちが芽生えたっていうのを聞いてしまった時に、
うん、
ああ、もうそういう感じなのかなっていうふうにちょっと思ってしまったり、
うん、であなたはなんでいじめたってですかっていうのが知りたいっていうけども、
はい、
あなたは薄々分かってるってことないですか？お父さんについてあなた、はい、さっき言いましたよね。
はい。
なんか心が弱いというような。
はい。
お父さんとお母さんとの関係はどうなんですか？
今は一緒に住んでて席も入ってるんですけど、
うん、
ずっと同じ人同士で席を離したりくっつけたりを続けてた人なんですね。
要するに離婚結婚と同じ人と結婚してまた離婚してまた結婚してっていうことね。
そうです、はいはいはい、そういうことだったんですけど、はいはい、なので今は結果的に仲いいっていう感じなんですが、今まではやっぱり何回も何回も蒸発して女の人を結局外で見つけて、
はい、
でそこで安らぎを得て家に帰ってこないみたいな感じだったので、うん、まあ、母親も苦労はもちろんしたとは思いますね。
それで今日の相談としては、
はい、
私がそういういろんな、まあ、母親からの攻撃にあって、はい、結婚して子供ができた時にまた自分がその子供に対してそういうことをしてあるんじゃないかということが不安になっているということですね。
そうですね、自慢はそこです。
で、ね、はい、わかりました。今日はの、はい、スタジオにですね、シンクロの銅メダリストでメンタルトレーナーの田中ウルヴェ美也子先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まずはご結婚が決まっているみたいでおめでとうございます。
ありがとうございます。
ご自身のこう現実的なこれからをちゃんと作んなきゃっていう、こう責任を感じてるってことですよね。
はい、
母になればわかるわよなんて言われたらイラつきませんか。
そうです、すごく本当に呪いの言葉のように私の心にこう入ってきちゃって、そうそう、
なんかこれ嫌ですよね。あたかも私が同じレールに乗っかるのかみたいな文章ですもんね。
そうなんですよ。で、似てる似てるってすごく言ってくるから、私と自分自身も、だからそれもすごく嫌で、
ね、まあ、せっかくの貴重なお時間で、まあ、短いことだけ伺っただけなんですけれど、
はい、
2つのアプローチをちょっとしてみたいと思います。
はい、
まあ、このお電話が終わってからもいろいろあなたが考えられるきっかけになればと思って2つご提示します。
はい、
はい、まず1つはあなた本人のいいところってことをちょっと考えたいというのがまず最初と、
はい、
2番目は我々って母親としてのマニュアルって持てないじゃないですか。
はい、
教科書がない。まあ、いろんな教科書出てますけど、
うん、
でも、本当のマニュアルって私たちもらえないから、
そうです。
一生懸命自分で作んなきゃいけない。
うん、
なので、2番目は、はい、あなたの母親マニュアル作りをちょっとするきっかけを作れればなと今日思います。
はい
ね、で、まず1つ目。彼にはあなたの今までの反省のことをお話はできてるんですか？
あ、もう全部言ってます。
よかった。じゃあその上で、はい、彼からよく聞く、
はい、
あなたの魅力って何ですか？
ついさっきもそんな話をしてくれてたんですけど、私が多分その整形っていうことも全部言ったからだと思うんですけど、
はい、
実際どうか別として過剰なくらいに可愛いっていう風に言ってくれるんですね。
はい、
それとあとは周りをよく見てるし、その時その時の対応をパッパってやってくれるから俺はどこにでも連れていけるっていう風に言ってくれたりとか、人の痛みが分かるっていう風には言ってくれますね。
うん、今パッと考えるだけでも3つちゃちゃちゃっと出てきましたよね。
はい、
あなたの表情とかあなたの外見的な可愛さは、
うん、
あなたの内面の努力でどんどん変わっていきますから、
はい、
たかが二重なんかに負けないでほしいっていうのは一つあります。
はい、
もちろん嫌だったと思うんですよ。そのお顔を変えていくのはまだまだこれからのあなたなので、
はい、
怠けたら怠けた顔になりますし、一生懸命、はい、その周りをよく一生懸命見てたり、はい、人の痛みが分かったりなんていう、こういうことはどんどん伸ばしていくことはまあできますよね。
はい、
ね、あなたがまずできることにちゃんとフォーカスしてほしいっていうのはまず一つあります。
はい、
あなたがこれからのあなたは作っていけるわけで、
はい、
今までも作ってたと思いますけど、
はい、
特にご主人という方ができるわけですから、その方から客観的に見てもらいながら、
はい、
反省もしながら、でも良いところをちゃんと見てもらうっていうのをまず一つ目覚えておいてください。
はい
はい、で、二つ目としては、
はい、
マニュアルって申し上げたんですけど、
はい、
反面教師っていうマニュアルの作り方もできます。
あ、はい、
その提案です。
はい、
まだ母親という立場になってないから実感できないかもしれないが、
はいはい、
今日からやれることとして、
はい、
こういう自分の母親みたいな母親にはなりたくないっていうことを箇条書きにしといてほしいんです。
は
反面教師です、これはね。
はい。
つまり、その子が望んでいない、まあ、整形はしないとか、書けることは全部書いてみることをお勧めします。
ああ、なるほど。
例えば、その、皮肉めいたことでも人を傷つけるかもしれないから、皮肉は絶対に言わないとか、謙遜のつもりで娘のことを、いやいや、うちの娘は大したことなくて、なんていう言い方はしないとか、ちょっと今勝手な想像してるんですけど、なんかそんなことをこう、まず否定文で、これはしない、あれはしないっていうのをこうできるだけ書いてみて、で、その次がちょっと難しいんですけど、頑張っていただきたいのが、
はい、
じゃあ、どういう母親だと皮肉にならない母親なのかな、ですよね。
ああ、はい。
ね、皮肉にならないだけだと、実は行動に起こせないので、
うんうん、
なんか何もできない母親になっちゃうので。
そうですよね。
はい。なので、つまり、皮肉にならないってことは、どういうことだは、これはいろんな、まあ、心理学だったり、いろんな文章を読んだり、
ああ、
はい、いろんな女性でも男性でもの先輩や、いろんな人に聞くっていうのもありです。
うんうん。
なので、分けたいことは、まず、絶対こういう親にはなりたくないをちゃんと可視化すること。
はい。
その後、じゃあ、そうならないためにやるべきことは何かって、これちょっと難しいけど。
ああ。
うん。でも、そうすると、こう、質問もしやすいんです、他人に。こうやってラジオのに相談をするなんていうのも、ちゃんと行動を出せるあなたなわけですから。反面教師マニュアルをきっかけに、うん、あなたならではマニュアルが作れるようになるので。
なるほど。
うん。そういう一生懸命をやってると、偉そうにせず、自分が一生懸命、母親1年生だとか、子供が2歳になったら母親2歳だ。ね、母親2歳。もう全然偉そうになんか滅相もできませんって思える母親は、一生懸命頑張れると思います。うん、
すごく
なんかお役に立ってますでしょうか。はい、
はい、
ちょっと加藤先生のお返しします。
あ、はい、ありがとうございます。はい、
今ウルヴェ先生に本当に話伺いましたね。
はい、
私たちの感情は囚われているんです。
はい、
母親っていうのは無償の愛を持った子供のためには我が身を捨てるというそういうもんだというふうに何にも知らないうちから母親はこういうもんだという感情を持つんです。この感情が囚われることから解放されるっていうことはものすごく大切なことなの。で、そのことを言われたんです。
はい、
囚われた感情から解放されるってことなんですよ。これができるとね、本当に人生は開けてきますよ。
そうですね、もう本当にでも確信だって思いました。
人の痛みが分かる、こんな素晴らしいことっていうのは宝くじが当たるよりももっともっと素晴らしいことですからこういう自分のそのいいところをしっかり見据えて、
はい、
囚われた感情から解放されて、
はい、
新しい結婚で素晴らしい人生を築いてください。
はい、わかりました。
よろしいですか。
はい、
はい、どうも失礼します。
ありがとうございます。